はい。皆様、本日は、ありがとうございます。キャピタルリンクに対しましても、素晴らしいイベントを主催してくださってありがとうございます。また戻ってこられて嬉しいです。3回目ですね、今回。とても素晴らしいアジェンダ準備してくださってありがとうございます。で、我々に、私にですけれども、モデレーション役割を与えてくださってありがとうございます。とてもですね、この部屋のいる方、外にいる方にとってもとてもエキサイティングなトピックです。ブルーエコノミー、そしてグリーンシッピングへの道筋ということで、素晴らしいパネルのメンバー揃えております。とても素晴らしい方であります。いろんなことを聞くことを楽しみにしております。皆様そうだと思いますけれども、その前にですね、伺う前にご来の方に、その本日のそのテーマの設定ということでお話ししたいと思います。その規制もあります。また IMO のですね、脱達成の目標とか、と、そのチャーターとか、ファイナンサーとかですね、社会とか、選手とか、こういった部屋に中にいる方、外にいる方もそうなんですけれども、その圧力によってですね、ということで、脱炭素というのが進んでおります。概要にも。で、もうすでにこれはですね、設定されていると言ってもいいと思います。IMO の目標というのは、明確ですよね。2050年にその脱炭素、そしてその 30% の脱線をですね、2040年までに 50% を何年にというふうにやっております。ということで、で、皆様、素晴らしいそのパネリスト皆さんいらっしゃいますので、そこに到達するにはどういうふうにすればいいのかということをですね、どのようにしてというところを皆様からご記念していただきたいと思います。我々の業界ですが、どのようなことが起こるのかというのももちろん待っております。新しい規制がですね、出てくるといつもそのような態度になるわけなんですけれども、でも今はこの業界によって、で、やはりですね、ステップアップすると、そしてスマートな意思決定しなきゃいけない、そして、その開示のですね、グリーントランジションを達成しなきゃいけない、加速化しなきゃいけないということがあります。脱炭素ということになると、やはりですね、大きなですね、カーボンニュートラルということの移行が必要になります。で、その現実、本日、そしてその将来ということで、その、3% のですね、フィートはですね、まだ従来型の燃料を使っております。で、そのカーボンニュートラルの燃料というのの供給というのはまだですね、不確実性が高いということであります。ということで、その、マリタイムフォーキャスト2050ということで、ね、年間レポート出しております。これが8回目が今回出まして、今年なんですけれども、どのような、状況がですね、どのような変わってくるのかということ、道筋ですね。オペレーショナルに何がニーズなのか、そしてその技術的に何がソリューションなのかということをカバーしております。もちろんですね、不確実性というのは将来あります。で、将来は不確実さというのは当たり前なんですけれども、この移行というものが、その急速ではないということは分かっていると思います。この課題というのは、やはりですね、その実務的な観点から見なきゃいけないと。で、我々のレポートの中ではまた、強化している点として、キーワードともなりますけれども、今年のレポートではエネルギー効率ということであります。これがやはり、その必須であります。その利益がある運用ということで、2030年、2040年ということで、そうですよね。準拠もしなきゃいけないということ。もうこれも、そのキーワードとなっております。そのカーボンニュートラルの燃料がですね、供給がより現実化するまでこれが必要であります。で、いくつか確実性のあるものというのは、エネルギーの、省エネルギーのその投資ですとか、デバイスですとか、あと消費を削減するためのデバイスというのはですね、かなりの成分になるということ。で、これは将来のために必要であると。で、現在のそのビジネスの戦略でもあるべきだということであります。シミュレーションもしております。そして、オペレーション、技術的なエネルギー、効率化、投資ですけれども、これによって、その、4から16% を2030年までにですね、その消費を下げるということになると。で、これによって、20% の削減、2030年という、このターゲットをですね、満たせることができると思います。CSS なんですけれども、やはりですね、その、化石燃料を使うということになると CSS というのが、やはり重要だということで、皆さん目を向けると思います。これによって、その排出量を削減することはもちろんできます。しかし、そのインフラですね、その貯蔵に必要なインフラというものをまず開発が必要となってまいります。日本は、そして日本の選手ですが、とても活発にこれやっております。で、興味がありますのが、本日のパネルの皆さんからも、どのような形で見てらっしゃるのかというのを聞きたいなと思っております。CCS に関して。で、そして、その将来的な、可能性があるということで、CO2 のですね、そのトレーディングですね。こちらですが、 現在、の考えると、まあ、一つの技術、もしくは一つの、その燃料がですね、その独占的になるということは考えられないということで、その複数の技術、複数の燃料がですね、将来下がるということになると思います。ということで、やはり選択ということでは、その複雑であるということであります。業界として考えなければいけない。で、その、ですが、まあ、皆様からですね、ご意見いただきたいなと思っている図面であります。ということで、これが背景ということで、まあ、この今回のトピックということで、その、まず最初にですね、我々のですね、パネル室の皆さんをご紹介したいと思います。まず、池田様であります、川崎汽船からいらっしゃいました。その、執行役員でいらっしゃいます、先進技術、造船技術、GHG、作戦戦略担当していらっしゃいます、ね。ということで、先進技術も担当していらっしゃるということですね。おめでとうございます。で、その隣に座っていらっしゃるのが、鹿島様でいらっしゃいます。鹿島様は、日本郵船、で、1986年から働いていらっしゃるということで、40年近くですね。素晴らしいですね。で、2018年から、コーポレートオフィサーしていらっしゃいます。で、現在はですね、専務執行役員していらっしゃいます。そして、その技術本部の部長もなさっております。ありがとうございます。で、隣に座っていらっしゃるのが、大川様でいらっしゃいます。大川様は、その、池田さんの元同僚でいらっしゃるということでありますね。で、今はシニアアドバイザー、フロアスマリーンでシニアアドバイザーをやっております。1983年に川崎汽船に入られまして、この年の3月にですね、その、リタイアなさったということであります。ということで、もう、コンテナ、そしてカーキャリア、ということで、まず最初担当なさいまして、そしてエネルギー、その、輸送ということで30年ぐらいですね、担当してました。で、プルスマリーンにですね、今年シニアアドバイザーとして参加していてくださいます。で、ノルウェー、からは、ロニー・バーグ氏であります。044のグローバルセールスダイレクターであります。ソフトウェアのプロバイダーでありまして、オペレーターとかですね、選手に、その法的遵守ということで、その EU ETS とか CII のですね、準拠ということでサポートなされています。開示も関係ありますね、もちろん。で、全リージョナルマネージャー EPL、とですね、ノルウェーのマリタイムテクノロジープロバイダーの専門をしてらっしゃいました。で、今シンガポールで、をベースに仕事してらっしゃいます。ということで、ノルウェー人、そして日本人ということで、こういったですね、そのパネリストを来ていただきました。ということで、その脱炭素ということで将来どうなるのか明確になればなと思っております。では、まず最初に質問をしていきたいと思います。で、この3名のパネリストの皆様は、キャピタルリンク、昨年も参加してくださいました。2023年の会議に参加してくださいました。ということで、何が変わったのか、昨年から。それをまず聞きたいと思います。で、その開示ですとか、グリーントランスメーション、開業ということになれば、と、皆様の目から見て、もっと、その、まあ、悲観的なのか、楽観的なのか、ま、同じなのか、ということで、昨年からどのようなことが変わったのか、というのを伺いたいと思います。池田さんもですね、とても、まあ、一番近いところに座っていらっしゃいますので、まず池田さんからお願いします。はい、ありがとうございます。その、川崎、汽船の池田と申します。技術担当執行役員であります。1年前を振り返りますと、その当時、そうですね、その私申し上げたのは、ロシアとウクライナの状況を懸念していると申し上げたと思います。その航海の状況がまずですね、明確になりました。で、驚いたこととしては、まあ、航海、ですね。で、起こっていること。で、我々のですね、その、航海ルートに影響を与えているということ。やはり、スウェズ運河のですね、航路をですね、避けなきゃいけない。ということで、規模法を守らなきゃいけないということがあります。もっとですね、その、潜伏が必要なわけですが、先ほどのプレゼンでもありましたように、とてもです。カーゴの需要はとても強固であります。すべてのカーキャリア、コンテナ、LNG、タンカー、すべてのセクターでも強固であります。
To be honest.
正直に申し上げまして、まあ、船がもっといるということになります。また同時に、まあ、新造船のキャパというものが限定的であります。ですので、ハイレベルの、その、まあ、冷凍が LNG キャリアでは、まあ、課されるということになります。非常に、まあ、劇的な変化が1年で起こったということになるかと思います。ありがとうございます。 池田さん、ありがとうございます。では、日本郵政の鹿島様、お願いします。昨年からの比較的かですか？ありがとうございます。皆様、おはようございます。私は、日本郵政の鹿島と申します。私は技術本部のトップであります。1年経ちました。日本郵政といたしましては、NYK のグループのその脱炭素ストーリーを昨年11月に出版いたしました。まあ、ここのでのポイントは、我々は、この、GHG の削減と、我々の持続的な、会社と企業としての2050年までの持続的な利益を、まあ、それをバランスを取る、まあ、代替燃料を利用したり、またすべてのテクノロジーを使うこと。例えば、より効率のいいエネルギーの機ですとか、より低いわゆる、まあ、塗料ですね。それが、まあ、脱炭素に、使うこと。また、その、潤滑油も、その、まあ、環境に、フレンドリーなものを使う。また同時に、その海運事業において利益も増やすということを述べました。そして2番目なんですけれども、その、キャピタルリンクのそのフォーラム、昨年のフォーラムでも話し合ったことなんですけれども、日本郵政は成功率のうちに、アンモニアを使った、動力に使ったタグボートを東京湾で、使い始めました。これは8月から始めております。このタグボートは今のところうまく運営されておりまして、そしてそこに非常に必須な、そしてデータを収集しております。このアンモニアエンジンから得られるデータというものを収集しておりまして、これは業界にとっていいことだと思っております。そして、2026年に2年分のデータを蓄積し、するということも約束いたしまして、そのような、そして、AFMGC、アンモニアを燃料に使った、その中型のタグキャリアということも開発するということなんですけれども、このエンジンは、ジャパンエンジンと日本の会社が作っております。これ、2スロークのアンモニアエンジンのテストをしておりまして、これ非常にいい結果が出ております。ですので、今は成功率のうちに、この船を2年後に市場に出すということを狙っております。そしてこれは世界で初めてのものです。アンモニアを動力と使っているとして初めての船になります。三つ目は、これが液化 CO2 プロジェクト。日本においてその液化 CO2 なんですけれども、この7月、選手オペレーターとして、そして、それは、川崎汽船、三井造船、そして、我々としても、主な日本、NSY、三菱、この、まあ、主な造船企業と協力して、いわゆる、ジャパンコンソーシアム、日本コンソーシアムを設立することを、しました。これは標準化された船の、まあ、設計を、これを、まあ、一過使用というの、いわゆる低圧タイプのものを運ぶための標準というものを策定することに、賛成合意いたしました。まあ、標準化するということが目的なんですね。非常に、まあ、LCO2 のベセルを、これが非常に重要なんですけれども、この標準化するということをしようとしております。今は、この責任を取る用意があります。このような、議論を、先頭に立って、これはオペレーター、そして選手の皆さんも巻き込んでいろいろ議論をしていきたいと思います。造船会社もそうです。これがエンドユーザーも含めての話し合いになるかと思います。そして、まあ、CO2 のロジスティックスというものは非常に複雑になりがちです。ですので、その標準化のコンセプトの標準化ということが大事になります。少なくとも日本においてはその標準化が必要です。理想的には、この造船を、の企業というものを、まあ、いろいろ強化したいと、それに支援をしたいということもありますので、まあ、今のところそういう取り組みがあります。ありがとうございます、鹿島様。岡川様、これプレスマリンなんですけど、岡川様。 これは、まあ、日本からの、ではない会社なんですけれども、そのご視点として何か違ったものがありますでしょうか。ありがとうございます。昨年ちょっと出席してたなんですけれども、ちょっと昨年と比べてどうかということに対しては答えはちょっとできないんですけれども。まあ、でも基本的に、このテーマ、本日のテーマ、ブルーエコノミーとテクノロジーというこのテーマなんですけれども、それが海運会社、そして海運関連会社、そしてグリーンシッピングがどのような影響があるのかということなんですけれども、これはまず第一にその、ま、経済的な側面。このグリーンシッピングの燃料というものが、いわゆる従来型の燃料と比べて、例えばその、石油ベースのものに比べて、まあ、その高額になりがちですので、どのようにして、まあ、経済性というものを担保するのかということが鍵になるかと思います。そして、まあ、海運会社ですとか、そういった民間会社は、それは、まあ、政府やその他の機関からのサポートが必要になってくるわけです。それが一つの課題。もう一つ、二つ目は、その規制、もしくは規則、ルールが設立されなければいけない。まあ、そのような船のそのオペレーションに関しまして、鹿島さん、池田さんがおっしゃったように、まあ、その新型のその燃料、例えばアンモニアを使ったようなその、エンジン。これが、まあ、それは、まあ、既存、まあ、従来型の燃料と違うわけですので、どのようにして、この安全性というものを担保するのか、そしてどのようにして、これをその港湾におけるそのまあ積載ですとか積み下ろしで安全というものを確保するのか。まあそれがやはり解決しなければいけない。そして安全、船の安全なオペレーション、そしてターミナルのもの安全性を確保すること。そしてそれをどのように規制するのか。これがまた一つの課題なのではないでしょうか。この二つの課題。これが真剣に、まあ、どのように解決しなければいけないのかということは考えなければいけない。この未来に向けてですね。それが私からの最初のコメントをさせていただきたいと思います。ロニーさん。ロニーさんは、また違った、まあ、まあ、その、選手ではありませんね。ソリューションプロバイダーでいらっしゃいます。まあ、どのような視点で昨年と比べた世界を見ていらっしゃいますでしょうか。皆様、ありがとうございます。オーガナイザー、皆様、また招待していただき、ありがとうございます。昨年も出席もいたしました。ですので、まあ、その昨年と比べてという話をしたいんですけれども、まあ、先週ではありません。まあ、少なくとも今ではそうではありません。私は、ソリューションプロバイダーとしての仕事をしております。これが、まあ、より一般的な視点から見まして、より、まあ、リアリズムというものが、まあ、昨年から比べて、あると思います。マースっていうものが、まあ、非常に、まあ、エタノールを使うというような、非常に壮大な計画があったんですけれども、まあ、LNG の方によりまあ、寄っているということ。まあ、より進歩が、まあ、他のところでもありました。アンモニアが、まあ、昨年比では、そのアンモニアの非常に、まあ、進捗があったと思います。多くのプロジェクト。が、まあ、アンモニアでは、まあ、プロジェクト、まあ、ほとんどが、まあ、その、デリバリーに、達成すること、また、規制ということを考えまして、まあ、非常に、まあ、危険な物質でありますので、どのようにこれを安全を確保するのか。例えば、まあ、現実的、まあ、その、楽観的なか、悲観的なかという視点から見ると、まあ、どちらでもない。同じぐらいなんですけれども、でも昨年比、非常に現実的になったことは、これはいいことだと思います。で、もう一つプラスの、まあ、展開っていうのは、これが、この、牽引しているのは、実際、その、カーボン、排出に関しまして、価格がついている。EBTS が今年に導入されて、あれが、まあ、排出量に対してコストっていうものがきちんとつけられること、これは以前はなかった。これが、さらに、牽引したいと思います。実際に排出量に価格をつけるということは過去はできなかったんですけれども、これができること。これがさらに様々な進化につながると思います。またプラスなのが、さらなる、まあ、原子力をどのように使うのかということ って、いろいろこう議論が進んでいること、まあ、アマゾンが確か、まあ、5000億ですか、でしょうかね。まあ、小型の原子炉に対する投資を発表いたしました。そして、非常に真剣で、まあ、非常に、まあ、信頼される会社、アマゾンのようなオペレーター。まあ、それに対して、原子力に対するお金、投資をすると、まあ、今後さらに、前に進めるのかと思います。そしてこれも海運業にとってプラスになるかと思います。
Very good.
はい、ロンさんありがとうございます。解釈としては、まあ、中立、まあ、楽観っていう感じでしょうか。そうですね。もう一点申し上げるとすると、そのあまり目にしていない、もっと目にすべきものというのは、まあ、協調性だと思います。その陸上海運ということで、そのやはりですね、地球にとっての最適性ということ、その、例えば水上ではなくてもっとですね、その陸上でですね、より効率的なエネルギーの生成ということ、それにするとですね、やはりグローバルで全体的にですね、その脱炭素というのができる、その業界対業界というわけではなくて、それがやはり一つ使い加えたことであります。この中立スラッシュ楽観というような形で皆さんもそうなんでしょうか、田地さんとか岡さんもそんな感じでしょうか。そうですね、そんな感じということで、エネルギー移行というですね、そうですね、その脱炭素ということで、まあ楽観なのか、それともそうでもないのか、1年前と比べてどうでしょうか。そうですね、1年前と比べて難しいですが、その私の個人的視点として、その、まあ、少し楽観性が減ったかなと。というのも、苦しんでいるのが、バンカリングですね。サプライチェーン。メタノールとかアンモニアのバンカリング。鹿島さんの方が、その、オープン、ドアを開けてくださったんですけれども、サプライチェーン、もっと強化しなきゃいけないです。グローバルのレベルで。1年前、まあ、1年経って、まだ、その、戦い続いているということでしょうか。じゃあ、その、中立、悲観ということですね。楽観というよりは。そうですね。まあ、中立、楽観という感じでしょうか。楽観より中立。はい。では、次の質問に移りたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、私の導入句でも申し上げましたが、我々のサイド、我々のサイドかとして、その業界もそうかもしれませんが、DNB として、技術、オペレーション、エネルギー効率の方策ということで、それによって、44%から15% の30年までにですね、エネルギー消費を下げることができる。まあ、先週の観点からはおっしゃいませんけれども。で、これは何かですね、エネルギー効率というところでまだ活用していないエリアというのはあるでしょうか。エネルギー効率というのはやはりですね、すぐに成果が得られるようなものなんでしょうか。脱炭素という観点で。鹿島さんどうでしょうか。鹿島さんから始めていただけますか。この質問なんですが、まあ難しいですけれども、答えは、エネルギー効率の尽力としますと、重要なのはその海運という意味で、特に2040年まで、まあ、これはですね、有用な、まあ、活動だと思っております。我々の業界にとって。日本郵船として、今調査しておりますのは、研究しておりますのは、オペレーションとナビゲーションの最適化であります。これをですね、データ収集により行うということ。例えば衛星を使ったりとかでこれをやろうとしております。データの量が膨大であります。なので、強化すべきは分析力です。データの分析。そして、その最適化ですね、オペレーションとナビゲーションを処理しなければなりません。しかし、ここにはまだ大きな可能性があるというふうに信じております。ありがとうございます、鹿島さん。で、デジタル化ですとかデータ収集を言及なさいました。その、川崎汽船もこれは可能性があると思われますか？その運航のですね、最適化ということで、エネルギーに効率化ということでの役割はどうでしょうか？はい。そうですね。川崎汽船としては、いろんなことはまだデジタル化にはやらなきゃいけないと思っております。と言いますのも、最適化、モニタリング、そして分析のシステムというのがもう搭載されております、船舶に。で、 高速接続、その陸上と船舶ですね、これを衛星を使ってやらなければいけないと思っております。現在、そのクルーは YouTube とか使っておりますけれども、次のステップとしてはビッグデータですね、その陸上と船舶とのあのデータ移行が必要だと思います。データセンターをですね、陸上に設置して、統合分析を船舶に挑戦している、まあ、クルーですね、スーパーインテンデントが行うということですけれども、少し時間がまだ必要です。まあ、一歩一歩進まなきゃいけないというのが現在の状況であります。池田さん、ありがとうございます。では、大川さん。観点を聞きたいです。エネルギー効率というのも、やはりそこにまだです。活用されてない可能性ってありますか？はい、あります。その、まあ、効率化を図るということ、というのことで、鹿島さんも池田さんもおっしゃいました。それによって、その、海運会社がですね、GHG の目標、2030年、2040年の目標を達成できるんじゃないかと思います。それに関わって、代替燃料、アンモニアですとか LNG というのは今、徐々に増えています。特に LNG に関しまして、コンテナ船は、かなり、その燃料を消費します。他の船舶と比べて。なので、やはり LNG というのが、一つのソリューションかと思います。CO2 の排出を削減すると。GHG のですね、一応準拠するということで。エネルギー効率と、それを高めるということと、代替燃料を使うということ。これを合わせることによって、その海運企業が、その、IMO のルールによって設置されているターゲットが達成できるんじゃないかと思います。私の会社、プラス、マリーンですが、まあ、このエネルギー以降、燃料という観点で、慎重に見ております。すでに、9MGC に投資しております。主に、アンモニア運搬ということで、NGC というのは、まあ、基本的に LPG を運搬するものでありますけれども、しかし、プラスが目を向けているのはアンモニアです。と言いますのも、まあ、これが、まあ、起こると思うからです。で、燃料、アンモニアを燃料として見るだけではなくて、その、発電所にかの燃料でも使えると思うんですね、アンモニアは。岡田さんありがとうございます。岡さんありがとうございます。お兄さん。まあちょっとセグメント代表というとはちょっと違いますけれども、デジタルということで何かご意見ありますか？その可能性、デジタル化の可能性ということと、そのオペレーションの効率化ということで何か観点でありますか？はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。はい、まあ、全くそうですね。私も、デジタル化、その、まあ、脱炭素というのはですね、切っても切れない、要素だと思っております。特に、その情報を測定できれば、より良いデータがあればですね、意思決定がより良くできるということ。で、それをすることによって、モニタリングも改善できますし、あと管理の方もよりできると、ね、で達成することができると思います。これがなければできないと思いますので、その DNB はですね、まあ専門家だと思いますけれど、私としてもですね、この報告で言っていることが本当そうだなと思います。もちろん効率化ということで、まだまだやるべきことはあります。まあ作業もいっぱい必要だと思います。データ、デジタル、どうす、まあサイドですが、同時並行的に、まあ、ハードウェアへの投資と同時並行的に、まあ、必要だと思います。で、測定が必要だと思います。まあ、実際どのぐらい効率ですね、エネルギー効率が、現状どうなっているのかということをちゃんと把握するために必要だと思います。その、まあ、海運だけではなくって、その将来的な、解決策として見るときには、その、まあ、今、その、まあ、小規模でできる削減だけではなくって、やはり大胆なということになると、まあ、将来の燃料とか、まあ、大規模なもの、まあ、もちろん何年もかかりますけれども、実現化には。その、もう本当に、 毎日毎日やらなければいけない細かいことをですね、効率化のために、いろんなセグメントにわたってやらなきゃいけないことがありますけれども、その反対にあるものじゃないかと思います。では、そこからですね、次に進みたいと思います。デジタル化ということで、今年 EU の ETS の導入がありました。で、来年がフュール EU マリタイムというのが出てきます。で、先ほども言いましたように、その排出量というのがですね、価格がつくということであります。ということで、カーボンフュールということで、それがですね、義務化ということになります。ということで、皆様の側から、外から見てですね、このバリューチェーンですね、その開示、海運の、こういった規制の枠組みに準備が出てる、できているのかどうか、ということで、まあ、どのようなステップを業界として取らなきゃいけないのか、もちろん今年、いろんなですね、排出ですとか複雑なその報告が義務付けられますけれども、業界としてはこれに準備出てきてるんでしょうか。
ご質問ありがとうございます。私が思うに、一般的に言って、海運というものが、いわゆるまあ、対応的ですよね。まあ、本当に導入されなければ、何か導入されていけないとなかなか対応できない。そう、2024年度ソリューションプロバイダーとして、まあ、先週とオペレーターして、EU ETS、そして Fuel EU が、この準備をしてる、支援してるんですけれども、まあ、そのブラッセルスの力で近いほど、まあ、準備ができている、その EU からと離れていれば離れているほど、まあ、ちょっと準備ってものができていないかもしれません。我々はその支援をしております。我々が今見ているのは今でも、まあ、EU ETS を元にして1年ほど経ってんですけれども、まあほとんど何もやっておりません。何かインボイスが あるわけでもなし、まあ実際にこれを、まあ来年9月までにこれを、まあ生産するというような準備ができていない。2025年1月にここらの規制も入っていきます。より複雑なバージョンですよね。EU ETS は2026年から導入されます。ですので、みんなで合意できるのは、いわゆるグローバルな規制を IMO を通してやってもらった方がいいのではないかということです。まあ、IMO が、まあ、実際そこまでいかなかったので EU が先を行ったということなんですけど、そのうちは IMO というものが追いついてくるでしょう。でも、この地域別のその規制というものが、まあ、それが取り除かれるわけではない。ということは、複数の規制が、様々な地域別にあるということ、まあ、グローバルであったり、それが地域別であったり、そしてそれに従事することが、まあ、より、まあ、複雑になってくるというようなことがあります。テクノロジーのソリューションプロバイダーとして、まあ、そのようなことを管理することを、より効率的に管理することを支援できると思います。デジタル化。また、脱炭素に対しても支援ができると思います。ありがとうございます。鹿島さん。日本郵船 NYK からで、まあ、非常に大きな選手でありますし、まさにこの真っ只中ということなんですけれども、準備はできてますでしょうか？業界全体ではいかがでしょうか？この EU ETS と、また、EU フィオマリタイム両方なんですけれども、非常に複雑な規制です。非常に、これに関しましては、あまり知見がないわけですね。ですので、今ちょっと、規制に対してまず遵守することに、苦慮しております。でも、船舶のオペレーターといたしましては、グローバルな統一された一つの、まあ、規則というものを望んでおります。まあ、IMO がそれを、まあ、規定してくださるといいんですけれども、まあ、一つのルールで、遵守、これの規制というかに関しましてあるべきだと思っております。ですので、そうすれば、まあ、ゼロカーボン、社会に、まあ、その会員を通して、達成するためには、まあ、そういったことを、そのような、この方が加速してくれると思います。でも今はそれが難しいわけですので、今は800以上の船舶を様々なタイプの船舶、タンカーですとか、コンテナですとか、運営しております、ドライバルク、そして、まあ、国内路、そして、まあ、国際路もあります。ですので、非常に我々にとって難しい事態になっております。まあ、地域別の規制というものは我々にとってはあまり良いことではないという印象を持っております。ありがとうございます。橋本さんありがとうございます。非常に興味深かったと思います。 では、これは、終わりに近づいてまいりました。私が導入に行った時に、カーボンキャプチャーについて、お話を、それは船舶上のものですよね。これが、選手にとっては、ビジネスの機会になるかと思います。特に、日本の選手は非常にここで活発に活動しております。中島さんおっしゃったように、導入部で。日本郵船の努力がどのようなことをしていらっしゃるのかお話をいたしました。では、岡尾さんの方からまず伺います。ピューリスの視点から見まして、どのような、いわゆるオンボードのカーボンキャプチャーのソリューションをどのように考えていらっしゃいますでしょうか。また、要するに二酸化炭素のトレード、排出量取引に関しましてはどのような将来を見ていらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。我々が、いわゆる、船舶上の CCS について何やってるかについてお話しさせてください。ピューラスは、そして、オランダでのコンテナトレーディングをしておりまして、このコンテナ船舶、これは小型船なんですけれども、今は、検証しております。カーボンキャプチャーのデバイスを、船舶上での、運営しております。目的はもちろん、二酸化炭素の排出削減なんですけれども、それ上に、このテクノロジーとして、その開発に成功すれば、これが他の海運会社にも使えるということになるのかと思います。その視点から見ると、今、検証を進めているわけなんですけれども、この、オンボードの、CCS、カーボンキャプチャーのデバイスのみだけではなく、我々が他にやっているのは、液化 CO2 の運輸ですよね。これは日本もやっております。そしてノルウェーもやっております。ノーザンライトもやっております。ですので、何が、どのような貢献できるのか。この LCO2 の将来的な、どのような貢献できるかということを、考えております。ありがとうございます。オンボートのカーボンキャプチャーとお話しいただきました。川崎先生の秋田様、この、いわゆるオンボートのカーボンキャプチャーの検証していらっしゃいますね。そして、そこの CO2 の取引に関しましてのビジネス機会を探っていらっしゃいますけれども、このことに関してコメントいただけますか？川崎汽船はノーザンライトプロジェクト。これがノルウェーの国のプロジェクトなんですけれども、これがまず来月から始まるプロジェクトなんですけれども、そして中気圧、気温のレンジプレッシャーキャリア、ノルウェーでそのような船舶を運営している、三つそれをような船舶を運営しているわけなんですけれども、実際の実地のフィードバックを、LCO2、海運のフィードバックをもらいたいと思っております。というのは、我々のクライアントが、方で、LCO2 を、どちらにしろ、増やしているという実情があります。それが、国内路であろうと、日本から東アジアからの航路に関しても、そういった LCO2 の取り扱いが増えているという現実があります。ですので、協力して、すべてのステークホルダーが、協力して、このような、LCO2 の運ぶというような技術を開発していきたいと思います。そして、船舶上のカーボンキャプチャーというものも開発したいと思います。でも、こちらも、バリューチェーンが必要になります。我々が CO2 を船舶上で蓄積しても、そこでどこかで、保管しなければいけない。それを処理したり。何かしなきゃ、インジェクションするにしても、それは何か、一時的に保管しなければいけない。ですので、すべてのスティックホルダーと協力して、一緒に開発して、 まあ、将来的な CO、LCO2 キャリア、もしくはその、まあ、オンボードのカーボンキャプチャーに努力していかなければいけないと思います。池田さん、ありがとうございます。まあ、あと、鹿島さん、あと少し時間がありますけれども、何か付け加えることありますか？オンボードの CCS ですか？NYK は、マスの、コペンハーグマスとの、その、パートナーと GCM、シンガポールのそういった、組織とパートナーでありまして、このような組織は新しいテクノロジーの話が出ます。これは、その、オンボード CCS は、パートナーと一緒に、話をしております。非常に興味深い新しいテクノロジーが出てきております。これ、オンボード CCS 関連のテクノロジーなんですけれども、池田さんがおっしゃったように、この CO2 を、まあ、ディスチャージした後のそのロジックが非常に複雑なんですけれども、でもエンドユーザーで、この CO2 をその工場で受け入れてくれるようなエンドクライアントを、が見つかれば、このバリューチェーンというものを推し進めることができるかと思います。この LNG のその、まあ、船舶というものが初めて、最初にそれを使い始めるのが、オンボードの CCS を使うのが LNG 船舶ではないでしょうか。ありがとうございます。これで時間が来たと思います。まとめとして、このオンボードカーボンキャプチャーに対して、そしてビジネス機会に関しましては、また CO2 のその取引に関しまして、排出権取引に関しましては、楽観主義が少しあるかと思いますね。はい、リクロスさんの方で、私がクロージングした方がいいですか？これでよろしいですか？では、皆様に、ニコラスとカプタルリンクの皆様、まあ、このパネルを開かせていただきありがとうございます。パネリストの皆様、ありがとうございました。素晴らしい答えをいただき、ありがとうございました。